緑豊かな副都心、さまざまな文化施設、約13万人の笑顔があふれる街、札幌市厚別区厚別。そんな厚別は日々新しい表情を作っていく。街づくりは人が原点、人の夢が、人の思いがさらに街を活気づかせる。今夜も厚別からのメッセージ、厚別へのメッセージをお届けします。 FM ドラマシティ厚別人物語、街、夢、思い。
こんばんは。各界で活躍されている方々をゲストにお呼びして、町への思い、夢などを熱く語っていただき、町に必要不可欠な人のそれぞれのドラマをクローズアップすることをテーマにお送りする厚別人物語、町、夢、思い、今週もお送りいたします。お相手の鳥本裕二です。この番組は特別養護老人ホームカリプ厚別、高齢者生活支援ハウスエミナ、ケアセンターカリプもみじ台、ケアセンターカリプ上野プロの提供でお送りいたします。いよいよ5月もですね、明日で最終日ということで、いやまあ本当になんかまあいつも言ってますけど早いですよね、1ヶ月の過ぎるのっていうのは。まあこういうふうに感じながら思ってますと、また今年も12月に同じようなことを言いながらですね、1年が終わっていくのかなと思いますけども、まあとりわけ今月はですね、ゴールデンウィークという、まあ今までにない、今年も12月に同じようなことを言いながらですね、1年が終わっていくのかなと思いますけども、まあとりわけ今月はですね、ゴールデンウィークという、まあ今までにない、この経験したことのない長期間のお休みがありまして、まあこの休みもどう使っていいのかなという、感じが私なんかは感じたんですけども、まあ、そう考えると世の中の今働き方改革っていう分でですね、もう自分の何ですか、時間だとか仕事なんかについても、まあ、ある程度考えながら、ちょっとその今までとは違った形の仕事の仕方みたいな形を考えていかなきゃいけないという、世の中の流れになってきてね、その中で10日間の、まあ、結構な方々は10日間もこの休みというのがあって、ちょっと面を食らった分もあったのかなと思いますけども、まあ、これからまたそういう長期間の休みとかがあった時に、どう自分なりにこの有効な形でですね、この時間を過ごしていくかっていうのはやっぱりそれぞれ課題かなというふうに思いますね。まあ、いろいろ人それぞれの使い方はあるんですけども、自分の中で満足するような時間の使い方っていうのをやっぱりこれから私自身ですけども考えていかなきゃならないなというふうに思っております。今週は皆さんからのメッセージ、ご意見をいただきながら番組を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。メールアドレスは machi@776.fm machi@776.fm、 こちらでお待ちしておりますので、今日もラジオで、そしてサイマルラジオ、そしてリッスンラジオ、いろんな方法でですね、お聞きの方々、ぜひ、今日のゲストさんにですね、激励のメッセージなんかもいただけると大変ありがたいかなと思っております。よろしくお願いします。はい、それでは今夜のゲストはルールリマブランチ代表の杉本梢さんです。杉本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
どうですか、このラジオって以前なんかこういうお話されたこととか。
いえ、初めて
ですか。
とても緊張しています。
いやいや本当いろんな形でですね、今日いろいろ杉本さんがいろいろ活動されている様子、それから今で活動してきたこと、いろんなことをですねお聞きしていきたいと思うんですけども、そこで杉本さんはですね、視覚障害ということで、はい、まあ、そういう状況で今いらっしゃるわけなんですけども、はい、最初に、まあ、自分がこう視覚障害であるということを受け入れるというか、はい、そこをっていうのはどうでしたか。
まず感じ始めたのは、はい、小学校の4年生あたりに、はい、こう 感じるようになったんですよね、でも現実的にこう障害と向き合ったっていうことで言えば、小学校の高学年の頃でした、
はい、
あの小さい頃は警察官になりたいとか看護師になりたいとか、はい、いろんな夢を抱いていたんですけれども、はい、こう学年が上がるにつれて将来どうしていこうかなとか、うん、私は何になれるんだろうということを考えていったときに、うん、あれもしかして私は選べる職業が限られているんだなっていうことを実感したときに、うん、こう障害と向き合うことになりました。
なるほど、
はい、でもその限られた中でも、うん、私はあの視覚支援学校の教員になりたいという夢を抱くことができたので、はい、あの本当希望を持ってその後過ごしていったんですけども、うん、あの質問にあったように障害を受け入れるっていうことは、はい、と障害あの自己理解とか、うん、あとは障害需要っていうふうに言い換えられるんですけど、
はい、
あのそれは終わったとか受け入れられたって言い切ることはなかなか難しくて、なぜかというと、はい、こう日常の中にあ不便だなとか、うん、あ私の見え方伝わらなかったなとか、
はい、
人との触れ合いとかこう物理的なことで、うん、こう日常の中で感じるんですよね。なので私は障害を受け入れしまおうっていうよりも、はい、受け入れ続けようとか、うん、あとうまく付き合っていこうっていう考えを大切にしています、う
ん、なるほど、はい、これはあの実際そのご経験されてそういう分で自分の中でその、理解した理解、まあ、今も継続中かもしれませんけども、
はい、
そうでないとなかなかこういうお話ってできない分なのかなっていう感じはするんですけども。
そうですね、うん、やはりその障害を持った方たちもこういうふうにお話できない段階の方もいますし、
はい、
私もこう言えるようになるまでは、うん、あの時間はかかって今に至ってはいます。
そうですね、はい、だけど本当なんかそういう分でいろいろこう今までの歩まれてきた道のりだとかそういうのをいろいろこう拝見させていただくとやっぱり根本的には前向きなんですね。
あもう多分性格が
性格として
結構前向きです、はい、
うん、だからあの現状の中で、まあ、この状況の中で自分がどうできるかっていうのを多分頭の中で毎日こう考えられてるんじゃないかなと。
そうですね、なんかできないことを考えるより、うん、できることを考えるようにしています、
うん、それはやっぱりあの、なんですかね、障害を持ってられる方それじゃない方も含めてみんな共通して言えることですよね。
そうですね、
うん、誰しもがこう得意不得意っていうものもあるしその中でじゃあ自分の得意なものをどんどん生かしていくなんか不得意なことも当然こうスキルアップしていかなきゃいけないんですけどその辺のなんか考え方っていうのはポジティブに考えればなんか道って開けるのかもしれないですよね。
そうですね、うん、そう思います。
でそれで、まあ、そういう今お話を聞いて小学校の時期にそういうことで、障害ということを、まあ、感じるようになって、うん、学生時代ってどうでしたか。その後社会人になる前までっていう様子は。
まずですね私あの小学校の3年生の時に、はいはい、あの視覚支援学校に転校したんですよね、
はい、
それまでは地元の小学校に通っていて、はい、転校の理由は見えにくいこととか、うん 見えないことが原因で、
はい、
黒板の字が見えないとか、
はい、
先生の指し示すものが見えないとか、うん、みんなの様子が見えないっていう情報不足で、はい、学力がどんどん低下していったんですよね。 はい、あと見えにくい中で頑張ってみようとすることで、はい、目が疲れてしまって頭痛がしたりとか、はい、あとはやっぱりこうみんなと同じペースで遊んでいると怪我をしてしまったりとかそういうことが原因で、
はい、
あの転校を3年生の時に特別学校、うん支援学校にしたんですよね、
はい、
で、まあ、転校後はこう見えにくいことを理解されている環境だったので、うん、あの学力も向上していきましたし、
はい、
なんか心も体も安定した状態で過ごすことができたんです、うん
はい、
であの今につながる出来事といえば、うん、と中学生の時に、はい少年の市長弁論大会というのに、
はい、
参加させていただいて、はい、大勢の前で、自分の障害との向き合い方考え方についてお話しさせてもらったんですよね、
はい、
それが結構今につながってるなって思って、
いい機会をじゃあ ね、恵まれたわけですね、そういう機会に ね、
そ う、 ね、はい、そうなんです。
そこで自分の、まあ、今の状況っていうことが大勢の人たちにこう伝えることによって、
はい、
まあ、ある意味こう、まあ、先ほど言ったようになかなかその受け入れてっていうことがこれからも続くと言ってましたけど、はい、ある程度その時点で少し受け入れる土壌がやっぱりできてきたのかもしれないですね。
そうですね、自分自身が受け入れるきっかけにもなりましたね、う
ん、はい、やっぱりそこに行き着くまでっていうのは相当なんかいろいろ葛藤もあって、
はい、
いろんなことがあったんでしょうけども、はい、まずその学生時代にその自分自身が受け入れられるような土壌ができたっていうのは、
はい、
これはある意味その弁論大会みたいなのに巡り合えて幸せでしたよね、
はい、幸せでした、はい、
まあ、そういうなんかいろんな出来事がありながらですけども、やっぱりその中から、やっぱりその中にもいろんな人たちとの出会いっていうのもやっぱありましたかね。
ありました。だし、うん、高校からは、はい、特別支援学校には行かず、
はい、
地元の大勢いるあの学校に行ったんです、
はい、
でもうあの私の見え方を知らない環境に飛び込んだので、
はい、
うん、本当に最初はあのやっぱり皆さん私の見え方を知らないので、
はい、
こう自分が不便なことが起きた時に誰に助けを求めていいか分からず、うん、
はい、
あの最初入学してから1ヶ月間は本当に辛くて、
うん、
もうどうしたらいいんだろうっていう期間を過ごしたんですよ ね、
なるほどね。
でもあのやっぱり友達、ゆくゆく友達になっていった人たちに支えられて、
うん、
あの3年間楽しく過ごせたんですけど、
はい、
やっぱその友達との出会いで、の物理的なあの整備というか、例えば点字ブロックが校内にちゃんとあるとか、
はい、
そういうものよりも、うん、友達がいてくれて私の見え方を分かっていてくれたから、うん、私は3年間楽しく過ごせたので、うん、その人の支えのありがたみに、
はい、
高校生活、友達との出会いで気づくことができましたね、
うん、なるほどね。やっぱりそのハードだけじゃないと。
あ、そうです
やっぱりその仲間 の、 その気持ちの分、いわゆるソフトのそういう分っていうのがやっぱりその支えになった、
はい、
ということなんですね、
はい、
やっぱりそれって大きい出来事ですね。これもまた大きな出来事、
はい、
うん、やっぱりその、時期時期にその杉本さん の、 そのターニングポイントみたいなところにやっぱりその弁論大会であったり友達であったりとか、はい、やっぱりなんかいろいろこうなんかプラスになることが出てくる分というのはいろいろあったわけですよね、
はい、
うん、やっぱりそれはきっとそういう方向に自分が望んでいるからきっといろんなことが向かってくるんでしょうね。
そうだと嬉しいです。
なるほどね。でそこで、ちょっと曲の前にですね、またちょっとお聞きしたいんですけども、はい、まあ、学生の時代が終わってそこから社会人になってというその辺のお話はですね、ちょっと曲が入って、
はい、
CM 開けてからですねいろいろまたお聞きしていきたいと思います。周波数 77.6MHz レディオ TYT FM ドラマシティ厚別人物語町夢思いをお送りしております。引き続きルーリマブランチ代表の杉本梢さんにお話をお聞きしていただいております。本当にねそのいろんな状況の方々がいらっしゃる中でやっぱりその自分の状況の中で与えられている今の状況の中で最大限やっていくしか方法ないですもんね。
そうですね、
その代わりそこの分で、一生懸命やっていると先ほど言ったようにいろんな仲間とか応援してくれる人とか、
はい、
いろんな出会いが、はい、なんかやっぱり降ってくるような感じですよね。
そうですね、繋がりますね。
繋がる、
はい、
それってやっぱり自分がこうアンテナ立ててるときっとそのなんかそれを察知する分っていうのがキャッチする人たちが出てくるんでしょうね、やっぱね、
はい、あと自分が動けば動くほど繋がるんだな、うん、繋がれるんだな。
あ、それはありますよね。待ってたらなかなか来ないけど、はい、自分が動くことによってなんかその繋がりが出てくるということですよね、
はい、
それであの今 CM の前の曲はこれはなんていうどの誰の曲で
ELT のブラジールっていう曲なんですけど、
はいはい、これはなんかどういう理由で今日はお選びいただいた。
私視覚支援学校に在籍しているときに、はい、友達といろんな見え方を抱えている友達と、はい、バンドを結成したんですね。お私ボーカルとピアノを担当していたんですが、はい、この曲を歌って演奏したんです。
お
なので当時のことをこの曲を聴くと思い出すことができる曲なんです。
はい、バンドやってたんですか。
はい、
バンドでボーカル、
はい、
花じゃないですか一番ね。で何人ぐらいのバンドで。
5人ぐらいで。
お、はい、本格的ですね。したらね、
そうですね、
今もそういう皆さんとなんか集まってなんかやられたりはしないんですか。
音楽活動はしてはいないんですけども、うん、やっぱり連絡取り合ってずっとつながっている仲間です ね、
やっぱりその時ねバンドを通じてこうつながった仲間もやっぱり大事な仲間ということ で、はい、でその時にこの割とみんなでこう歌ってた曲、
はい、
これやっぱりその思い出深いですよね。やっぱね
深いですね、うん、
相当かなり聞いて聞いて理解してっていう感じで、
はい、もうボーカルだったので、うん、何度も聞きました。
そうでしょうね。いや素晴らしいですよね。そういう活動もされてたということ でそこで、先ほどちょっとお話しさせていただきましたけども、学生時代から今度社会人になられて、でそこでもいろいろこうもちろんいろんな葛藤もありいろんな展開もありということなんですよね。
はいはい、まず高校卒業後に初めて就職したんですけども、はい、その時は障害者雇用で、ね、大手企業に就職したんです。
はい、
でもちろん働くことって大変だろうって思って、はい、心構えをしていったんですけれども、人生で一番18の時だったので、はい、18年間生きてきた中で一番苦労したし、一番これからどうしていったらいいかわからない出来事に直面しました。それはどんなことかと言いますと、
はい、
企業はおそらく、まあ、採用したいと思って採用してくださったんですけど、
はい、
採用後私の見え方にはどうしたらいいかっていうところまでには、うん、ちょっとやっぱり気づかずに、
はい、
私に担当になるお仕事が視力がないとできない仕事が多くて、やっぱりこなすことができないことが多かったんですよね。
はい、
でもお金をいただいて働いているので、
はい、
やっぱり頑張らなきゃいけないと思って頑張るんですけど、
うん、
どうしてもできなくて、うん、ちょっと周囲の方にご迷惑をおかけしてしまう時もあって、
はい、
で一番辛かったのは、やっぱりペースが遅くなってしまうので、
はい、
まあ、注意を受けるんですけど、その時にやっぱり自分の見え方はしっかり伝えなきゃと思って、
うん、
こういうことで障害者手帳を持っていて働いていますって言ったら、
はい、
まあ、眼鏡をかけている人はどこにでもいるよって言われたんですよね。うん、
はい、
まあ、実際私は矯正をして視力が上がらないから障害だけであって、
はい、
まあ、眼鏡をかけている人とはまた違うんですよね。
それは違いますよね。
はい、まあ、うん、でもそれはきっと知らないがゆえに発した言葉だと思うんですけど、うん、まあ、当時本当に苦しかったんですけども、
はい、
今となっては、まあ、障害を正しく知らせることの重要性に気がつかされる出来事だったなと思っているんです。
あ、なるほど、
はい、
自分の体験の中でその、まあ、言った方はどういう意味で言ったのかですけど、
はい、
きっとなんか励ましの言葉も含めて、
はい、
結構みんないるよだから、はい、気にしないで頑張ってこいよみたいな感じだったかもしれないけど、はい、ただその言われてるニュアンスは実は受け方としては違うんだよねっていう。
そうですね、なかなかお伝えしてもやっぱりストンと落ちにくいと言いますか、
はい、
ね、難
しさをですよ、ね、
そこでは感じたんですけど、
うん、
それとともに大切なんだなって、正しく障害を知るっていう機会の必要性、
はい、
本当に感じたなと思います。
そしてやっぱり人にその状況を自分の状況を知ってもらうっていうか理解してもらう、はい、ただ言葉で伝わってもなかなか伝わりきれないかもしれないけど、はい、その現状を相手の人に理解してもらうというのはこれはまたエネルギーのいることですよね。
そうです ね、やっぱ伝え方とかもありますし、
はい、
まずその前に自分のことを分かってないと表現ができないので、はい、
そうですよね、
はい、
でそこでその企業に勤められてて、
はい、
そこからまたちょっと違う展開になっていくわけです
か。そうなんです。やはり長くは勤められず、
はい、
退職することになりました。
はい、
でも私もともと教員になりたいっていう夢があったので、
はい、うん、
進学して、
はい、
進学してその先で、まあ、教員を目指すことになったんですけども、
はい、
まあ、なんで教員になりたいと思ったかというと、うん、やっぱり自分と同じ境遇の子どもたちに、 私だったらできることがあるんじゃないかって思ったことと、あと自分の障害を生かして働きたいと思ったんですよね、はい、その過去の企業での、まあ大変さから、はい、自分のこの、障害を生かしていこう、 それは資格支援学校で教員になれば生かせるだろうって思って、うん、はい、教員を目指し、あのなんとか教員になることができました。
なるほど、はい、まあ、そういったなんかその、まあ、いろいろな、まあ、なかなか大変だった経験なんかも、まあ、今となってみたらその分がエネルギーというか財産になった分もありますよね。
そうなんです、はい、うん、
それは捉え方の分ですね、先ほど言ったように ね、
そうですね、
そこでもうダメだと思ってもう嫌だってなっちゃったら今につながってこないかもしれませんけど、そこでなんかこう吸収するものがあって、はい、じゃあそれを今度自分が伝えていくような役割をすればいいんだと、はい、いうことですよね。
そうです。
でそれがまあ先生になられて、はい、その後結局今の、はい、ルルグマ、今ブランチ、はい、ここでは具体的にどんな活動されてるんですか今は。
そうですね、ここではまず、障害理解っていうことを私は、はい、のモットーにしてやっているんですけども、はい、じゃあ障害理解っていうのは何なのかっていうと、社会が障害者とその障害を適切に理解することなんですね、
うんうん、
で、まあ、私は一人でも多くの方に、はい、そういった正しく障害を知らせる機会を作りたいっていうのがまず一つあるんです、
うんうんう
ん、はい、それはやっぱり今まで経験してきたことで抱いたものだと思うんですけど、
はい、
あの意外と障害を正しく知らせるって難しくて、
はい、
あと正しく知るっていうのも難しくて、
はい、
あの社会には結構いろんな誤解が、障害に対しての誤解が溢れていて、
はいはい、
例えば私外で歩くときに白い杖、はい、白杖を持って歩くんですけど、
はい、
その白い杖を持って歩いてる人は全く見えないって思われがちなんですよ、
はい、
なので私がちょっと人をどけるとこうざわざわざわっとすごいみたいな、
はい、
でも私見えてるので 0.09 あるのでそれは買わせるんです、はい、
なるほど、
はい、あとなんか待ち合わせで白杖を持ってこうスマホでメールをチェックすると驚かれるんですね、周りの方たちに。
あ、なるほど、はい、なんかそのイメージした状況よりも違うなという、
は
い、
あ、そうです、皆さんがきっと白杖を持ってる人は全く見えないっていう社会の誤解といいますか、そういうものがあるんですよね。でその誤解を私は正しく障害を知らせることで解いていきたいと思うんですよね、うん、
なるほど。
なんでかというと、はい、あのどんなに社会福祉制度とか環境整備が整っても、はい、この皆さんの理解っていうものがないと、はい、なかなか進まないと、充実しないと思うんですよね、
はい、
なのでその充実をしていくためにはその心のバリアフリーっていうのが大事だと思ってるんですね、はい、例えば点字ブロックがあります、
はい、
でその点字ブロックが視覚に障害を持った人にとってどれだけ大切で必要かっていうことが世の中で浸透していないと、その上をスマホをして歩く方とか自転車を止めて、あと自動車を止めている方とかいるんですよね、
はい、
その方たちはきっと意地悪でやってるわけじゃなくて、知らないがゆえにやっていることなんです。
あ、それあると思います、
はい、だから設備があっても、はい、そういう心のバリアフリーが進まなければ、はい、本当の意味で充実活用できないんじゃないかなって思ってるんですよね、
はい、確かにね、今言われてみると、あの気づって頭の中では分かってるんだけど、あの状況をそれほど理解してなかったりすると悪気ではないんだけど、あの邪魔なものを置いてたりとか、はい、ちょっとそういうことになっちゃってる可能性ありますね、
はい、
それが ある意味その、視覚に障害を持たれている方々にとってみると、そこの分ってすごい大事な分なんだと、
はい、
なんですよね、
はい、
いやぜひあの沖の方々もなるほどなって気づかれた方も結構いらっしゃると思うんですけども、やっぱりその辺考えていかなきゃいけない分ですよね、
はい、
周波数 77.6 メガヘルツ、レディオ TVT、FM ドラマシティ、厚別、人物語、町、夢、思いをお送りしております。ここでですね、メールいただいておりますので、ご紹介させていただきます。ラジオネーム、大空と大地の中田さん、ありがとうございます。初めてお便りします。 月刊角田プラスの角田編集長がフェイスブックで鳥本さんの投稿をシェアしたのを見て、ちょうど時間が空いたので急遽スタジオ見学に行きましたと。ありがとうございます。私は FM ドラマシティ、リスナーで、リスラジから拝聴させていただいていますが、毎週土曜日スタジオ見学に来ていますと。ありがとうございます。これからもどんどん聞いてくださいね、この番組もね。先ほど杉本さんが運営しているルールリマブランチのフェイスブックページをフォローさせていただきましたと。
ありがとうございます。
嬉しいことですよね。
嬉しいです。
これでどんどんやっぱりこの、杉本さんが活動している内容がいろんな方々にこう伝わっていって、
はい、
お頑張ってるじゃんと、
はい、ね、
あ、なんか知り合いに資格にね同じように障害持ってて、はい、なんかこれからどうしようかなって思ってる方々とか、
はい、
そういう方々にちょっとなんか一度話聞いてみたらとか、
はい、
そういうなんか伝わり方、このあ今のね、
はい、
曲じゃないですけど駆け足になるといいですよね。
本当です ね、
ね、
はい。
それで、もう一通いただいてますんでね、ご紹介させていただきますね。まずね、スタジオの皆さんこんばんは。初めて初メールです。よろしくお願いします。今日は、梢さんがゲストなので、昨日フェイスブックで梢さんにメッセージも送りましたが、居酒屋トークだと思って緊張しないでリラックスして頑張ってくださいねということで、東区のラジオネームなりちゃん、
はい。
なりちゃんがまた続いて、メールございましてね、今、梢さんの視覚障害の話を聞いて、子供の頃から苦労されていて前向きの姿勢は本当に素晴らしいですと。自分は生まれつき小児症で左側の耳は全く聞こえなくて右側の耳だけでお話を聞いてます。自分の苦労よりも、梢さんの方が苦労されているので、これからもお互い頑張りましょう。梢さんこれからもよろしくお願いしますと。
はい、嬉しいです。よろしくお願いします。
ねえ、いろんな状況の方々がいらっしゃって、障害を持ってられる方々もいらっしゃるわけですけど、はい、まあ、そういう方々のなんかこう先にこういろいろこういろんな情報を発信していったり、
はい、
なんかこういう形のやり方があるよみたいになると、すごいなんか励ましを受けて、きっとなんかこう勇気づけられるっていうことが結構出てくるんじゃないかなと思いますね。
逆に私が勇気づけられてます。
どうですか。
はい、
あ、なんかすごい、なんかこのメール今日いただいてる、今のいただいてる中でもね、
はい、
なんかそういう、伝わってってるっていうのと、
はい、
なんかこう応援してくれてるその度合いがすごく伝わってきますよね。
はい、
でそこでまたちょっとお話を聞いていきたいんですけども、先ほどお話をお聞きしたように、そのルールリマブランチ、
はい、
これはどういう意味からつけられたんですか。まずは
ルールリマっていうのは、はい、ハワイ語で握手っていう意味があって、
ええ、
それは姉からアイディアをいただいて、
は
い、でブランチは私、ええ、梢なので、
はい、
それをちょっと含めた英語にして、
なるほど、
それは弟からもらって、
おみんなが、はい、考えてくれた。
他力本願ですけど、
いやいや、
決められず、うん、結局兄弟からアイディアをいただいてもらってつけました。
いや、いい感じじゃないですか。もう思いがこの中につながってるっていうか。
そうです ね、 ね、
きっとご家族の方、はい、ご兄弟の方も今までその活動されてる様子とか見て、
はい、
これがやっぱりその名前の中に意味合いとして入ったらいいねっていうのがきっと分かってるわけですよね。
そうなんだと思います。
なるほどね、はい、でそこでそれで今2曲目のリクエスト曲ですけど、はい、これはもうみんなよく知ってる曲ですよね。
はい、はい、この曲はそれこそ10年越し の、ね、教員になるっていう夢を叶えるために教員採用試験を受けたんですけど、
はい、
その二次試験の帰りに聴いた曲なんです。
ね、
当時受けた後に落ちたって思ったんですよね。理由は、
はい、
皆さんやっぱり臨時採用でもうすでに働いてる方たちが多くて、
はいはい、
私はまだそういう教育実習以外では働いたことがないので、
はい、
いや肩を並べられないっていう気持ちが 試験の後に襲ってきて、はいはい、この曲を聴きながらこう悲しい気持ちがでも10年間振り返ってこう励まされて、うん、はい、この曲に励まされて帰ったっていう思い出の曲なんです。
面接ってその集団面接ですか？
集団面接もありました。
はい、7、8人ぐらいいらっしゃって、採用なんか試験官みたいな方々が、はい、2、3人ぐらいいて、はい、でその中でその、いろんな人たちが発言していく
と。そうなんです。
でそれを見たときに、あ、なんかこうすでに臨時とかでやられてる方々は、はいはい、かなりレベルが高いなと。
いや、私は具体例があまりないのでね。
いや、はい、きっとだけどそうやっていうのはみんななんかそのいらっしゃった中でいくと多分不安だなとか、あ、自分はどうだったのかなって多分思ってたと思います。はい、でそこでただそれをクリアして、
そうですね、
来られたわけですよね。
はい、
でこれやっぱりその実際その受かったっていうか、
はい、
その時すっごい嬉しかったでしょ、やっぱり。
いや、もう10年越しなので、しかも落ちたと思っていたので、もう涙ぶわーって出て、もう母は近くにいたので、お礼を言って、父に電話しなきゃと思って、父に電話して、はい、
それはまた記念すべき時だったですね。
はい、今でも覚えています。
あ、すごい、その状況がやっぱり今でも忘れずに残ってる、そういう、思い出の曲であると、はい、いうことですね、ゆずね。はい、うん、そして、まあ、今のそのルールリマブランチ、この活動の中でそのぜひその杉本さんが伝えたいこと、まあ、企業側にまず伝えたいことってどういうことですか？
はい、障害者雇用は、はい、事業主だけではなく、はい、ここで働く皆さんが障害を正しく理解したり、その理解の仕方を、うん、知っている必要があるんですよね。うん、先ほども言いましたけども、環境整備も大事なんですけども、はい、その職場の方たちの心のバリアフリー、うん、まあ、理解っていうのが必ず当事者の一番の支えになるっていうのは、はい、私も経験してきました。
はい、
なので私はこういった面で正しく知らせたり、障害理解についてどう考えていったらいいのかっていうところで、うん、お力添えさせていただきたいなって思っています。
企業側にもやっぱりきちっとした形で理解してもらって、
はい、
それがまたそのお互いの、お仕事をする中で、はい、すごくスムーズになっていくということ。まあ、そうですよね、やっぱり理解してないことには、相手の方を理解しないとなかなかそのコミュニケートもうまくいかないですよね。
はい、
うん、実際上ご自身で例えばその理解してもらった状況になった時に、はい、やっぱり仕事のやりやすさってやっぱり格段に、やっぱ先ほどあれじゃないですけど、やっぱ変わってきましたか？
変わってきますね。やっぱ心がほっともするのはもちろんなんですけども、うん、困った時とかどうしてもできない時にやっぱりヘルプを出しやすかったり、う
ん、あ、はい、助けを、ね、求める、
はいはい、
それって必要ですよね。その、はい、もうどうしようもないという時にはちょっとお願いしますっていう、はい、それがなかなか言えなかったりする部分ってあるかもしれないです。
そうですね、うん、なかなか言うことは結構エネルギーがいることなので、うん、はい、でも周りが私のことを知っていてくれたならば、そのエネルギーも小さくて済んで。
あ、そうですよね、
はい、
こういう時にはお願いしますっていう言葉を投げかけるんで、はい、その時にはよろしくお願いしますねってなってれば、はい、受ける側の方も、はい、あ、どんどん言ってよと、それが受けてもらってるってだけで、先ほど言ったその精神的な分とは相当軽減されると。
そうなんです。
なるほどね。そして同じくその、視覚に障害を持ってられる当事者の方、それとかそのご家族の方にもぜひ伝えておきたいことっていうのはどういうことですか？
障害があるなしに関係なく、はい、大変な時に家族の支えってとっても大きな力になるんです。うんうん、なのでそういった部分でやっぱりご家族もかといってどうしたらいいのかとか、どう支えたらいいのかっていうのは不安だと思うんですよね。
はい、
そういったところでもご相談していただきたいと思ってますし、うん、また障害を持っている本人が障害を理解する仕方とか、
うん、
あと障害との向き合い方っていうのを知る機会があった方が、
は
い、より肩の力を抜いて生きやすくなると私は思っているんですよね。
なるほどね。
なのでそういったご家族の方、はい、当事者の方のお力添えをしてできたらなって思っています。
あ、はい、なるほど。まあ、そういう、先ほどもちょっと言ってしまいましたけど、駆け足ね、
はい、
きっともうなってるし、これからも大きな力になっていくと思いますよね。 はい、それではですね、まだまだ番組は続くんですけども、この辺で CM に行きたいと思います。
カリプは特別養護老人ホームからデイサービス、訪問介護、介護までトータルな介護サービスをアツベツでご提供いたします。住み慣れた町アツベツ区で安心して暮らしたいという切実な願いをお手伝いいたします。カリプには差額ベッドなどはありません。皆様の負担軽減に全力を尽くします。お問い合わせは社会福祉法人共立慈しみの会 011-896-1165 011-896-1165 やあ苦労したけどいい老後まで。
周波数 77.6MHz レディオ TYT FM ドラマシティ厚別人物語町夢思いをお送りしております。もういろいろね、なんかきっとその杉本さん、その今までやってこられたその経験則も踏まえての分なんで、多分お会いした方々はそのエネルギーがすっごい伝わってくるんですよ、うん、そういう感じがします、
はい、
でそこ、ここでですね、それじゃあ何かあのお知らせございましたら、ご紹介いただきたいと思うんですけども、
はい、あのルールリマブランチ の、はい、あの活動内容というか授業内容をお伝えさせていただきます、はいはい、まず、障害を知ると企業が変わる、みんなが変わるといったキャッチフレーズで、企業や団体向けの障害に関する講師活動を行っています、
はい、
他にも5月から新しい取り組みとして障害理解個別教室というものを始めました、
うん、
これは団体とか企業にとらわれず、はい、個別または友達同士とか家族ご家族の皆さんでご利用いただけます。あの、何でしょう、必ず障害を知ってよかったなと感じられると同時に、うん、ご自身のプラスになるような中身になっています、
うん、
あのこの教室では特に視覚障害者に絞ったわけじゃなくて、はい、発達障害だとか、はい、他の障害に関しても関わることになっていますので、うん、ぜひあのホームページを見ていただいてお問い合わせいただけたらと思います、うん、あのウェブ上で、はい、ルールリマブランチって検索していただけると、はい、あのご覧になれると思います。
なるほど、そうするともう活動の幅がどんどんまた広がってきてますよね。いろんな障害を持ってられる方々にもそのご家族の方とのいろいろこの向き合い方というか、
はい、
どうやあのこれからなんかこれ暮らしていく分も含めて、
はい、
そのいい形のお話、
はい、
それはもう実体験からの分なんですごくその切実伝わりやすいお話だと思うんで、
はい、
ぜひ多くの方々がそのいろんな形でお話を聞いていただく機会、
はい、
それはもう割とこうリラックスした形で、
はい、
少人数でも気軽にお聞きいただけるっていう形ですか。
あ、そうなんです。本当カフェとか飲食店にこう集まってる方たちの中に入れてもらって、うん、はい、お話しすることもできますし、はい、1対1でもカフェでお話しすることもできますし、
はい、なるほど、はい、そうすると本当にこうなんかこう形式的な形になって、
はい、
なんか講義を聞いてるっていう形ではなくて、
そうですね、
世間話的な形でこういろいろお話ができる、
はい、
うん、そうすると本音もなんかすごい辛いことだとかの本音なんかもポロポロっと出てくるかもしれないですよね。
そうですね、
うん、そんなこともやっぱ語ってほしいと、
はい、
どんどん伝えてちょうだいよっていう感じですかね。
そうですね、うん、はい、
本当にいい活動だと思いますね。それではですね、そろそろ終わりの時間が近づいてきたんですけども、これは皆さんゲストの方々にお聞きしてるんですが、杉本さんの夢とは何でしょうか。
社会に正しく障害を知らせることです。
先ほどもねちょっとお話もされてましたけども、我々がやっぱり知らないことっていうか、悪気はないんだけど知らないがゆえに、実はその不自由な思いをさせてしまっていることとか、
はい、
それって結構あるんだなと、
はい、
実はこうしてもらえるとありがたいんだけどなかなか言えないとか、 ありますよね、そういうのね。その辺が、お互いがお互いこう ある意味ちょっとだけ気遣いをすると、はい、すごくこの暮らしやすい世の中になっていくと。
はい、きっと知らない人たちも知ってる方がやりやすいと思うんですよね、うん、どう接したらいいんだろうってドギマギする
とか、ね、
知ってた方がすぐすんなり関わり合います。
うん、そうですよね、
はい、
そこら辺はもういろんな形でやっぱり我々も知っていかなきゃならない、
はい、
でその時に先ほどお話しした企業側に対してもこういうことを聞いておいてほしいよとか、あるいは会社ではなくても一般のなんかサークルとか人が集まるところで、実はこういうことを皆さん割と心がけていただけると非常になんかこう和やかな形でコミュニケートできるんですっていう、それはもうどんな団体においても聞いといてほしい中身ですよね。
もうどの方でもぴったりくるお話なので、難しくないお話なので。
そうですよね、これはねやっぱりこう各種団体、いろんな団体の方々ぜひ一度お話を聞いていただくような形で、やっていただきたいと思いますね。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日のゲストはですねルールリマブランチ代表の杉本梢さんだったんですけども、まあ、本当にねとにかく前向き、多分相当葛藤することって今までの中でもいっぱいあったと思うし、辛いこともそれからご家族も本当にいろんなことがあったんでしょうけども、それをなんかこう自分の中で、まあ、先ほど最初にお話したように受け入れられていない、これからもずっと継続していくことだけど、ある意味それを自分のなんかこれはこの状況の中で自分が頑張っていくんだっていうその前向きな姿勢がきっといろんな方々に支持される部分なんだなという感じがします。でそれと誰もが作ってないこの紹介の方々に対しての向き合う、企業が向き合う分と、それと当事者の方、家族の方に向き合う、いろんな方々にお話をする機会、これは別に誰かが作り上げたものでもないし、既存の作り上げたものの中に入っていくわけでもない、自分が作り上げて、それは自分の経験則から作り上げたものだから、やっぱりすごい説得力があるし、多くの方々がお話を聞いてくれる、聞きやすい状態だと思うんですよ。ただこれをね作り上げるっていうエネルギーっていうのはね、これ生半端じゃないもんじゃないなと。何にしても新しいものを作り上げるっていうのはこれはね自分の思いを伝えるだけでも非常に大変だし、伝わりきれなかったり、その伝わりきれないことに対してもどかしさを感じたり、すごいエネルギー感じることだと思うんですけど、ここまで作り上げた、でこれをぜひ多くの方が、ね、それを伝えることによって、また同じような状況の方々の中でも、あじゃあ私もなんかこれから杉本さんみたいになんか仕事をやっていきたいなっていう方が多分増えてくるんじゃないかなと。でそれもまた、杉本さんのなんか狙いというか考えの一つなんじゃないかなというふうに思います。きっとねこれからもどんどんいろんな形でいろんなところからお話が来て、いろんな自分のなんか活動の場っていうのがきっともっともっと広がっていくんじゃないかなと。自分の予期してないいろんな、出会いと、そしていろんな流れがきっとこれから来ると思いますんで、これからね、まあこれから乞うご期待ということで、お知り合いの方々も杉本さんの動きぜひ注目していただければと思います。この後も引き続き 77.6 メガヘルツ Radio TYT FM ドラマシティでお楽しみください。皆様にとってハッピーな1週間でありますように。お相手は鳥本裕二でした。